今日の御言葉は申命記の2章26節から37節までです。申命記2章26節から37節。そこで私はケデモテの荒野からヘシュボンの王シホンに使者を送り、和平を申し込んでいった。あなたの国を通らせてください。私は王子だけを通って右にも左にも曲がりません。食物は金で私に売ってください。それを食べます。水も金を取って私に与えてください。それを飲みます。徒歩で通らせてくださるだけでよいのです。セールに住んでいるエサウの子孫やアルに住んでいるモアブ人が私にしたようにしてください。そうすれば私はヨルダンを渡って、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地に行けるのです。しかしヘシュボンの王シホンは私たちをどうしても通らせようとはしなかった。それは今日見る通り、彼をあなたの手に渡すためにあなたの神主が彼を強気にし、その心を固くなにされたからである。主は私に言われた。見よ、私はシホンとその地とをあなたの手に渡し始めた。占領し始めよ、その地を所有せよ。シホンとそのすべての民が私たちを迎えて戦うためヤハツに出てきたとき、私たちの神主は彼を私たちの手に渡された。私たちは彼とその子らとそのすべての民とを撃ち殺した。その時私たちは彼のすべての町々を攻め取り、すべての町々、男、女、および子供を整列して、一人の生存者も残さなかった。ただし私たちが分取った家畜と私たちが攻め取った町々で略奪したものとは別である。アルノン川の淵にあるアロエルおよび谷の中の町からギルアデに至るまで、私たちよりも強い町は一つもなかった。私たちの神主がそれらを皆私たちの手に渡されたのである。ただアモン人の地ヤボク川の前岸と山地の町々には私たちの神主が命じられた通りに近寄らなかった。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちが進むとき、私たちの目の前に立ちはだかる敵、それが怒り狂い、あるいは強気になり心固くなになっている様を見るとき、主よ、私たちはただあなたに会ってそれに対処することができますように、あえてあなたが固くなにするということもまたあることを見ます。それはその相手の領域を私たちが奪うためです。相手が悪しき霊に疲れている様が、それが怒り狂い、それが顕著に現れる様を見るとき、その悪霊からその人を生徒として分取るそのサインであることを私たちも見極めることができますように、悪しき者がはびこるとき、その悪しき者のものを私たちのものとするためにあなたがあえてそんなようにされていることも主よあることを今日教えてください。この語るしもべの唇を清め整え、私たちの思い耳心を今耕し、あなたの御言葉を受けるにふさわしく整えてくださいますように、 主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日の箇所では、このヘシボンの王シホンを聖絶する場面ですけれども、昨日の箇所の最後の方を見ますとですね、24節ですね、ヘシボンの王エモリ人とシホンとその国とあなたの手に渡す、占領し始めよ、彼と戦いを交えよ、そういうふうに記されておりますから、ですから、そのまま立って戦いに、行くものと、思っていたところ、モーセはですね、そうではなく和平をまず申し込みました。あなたの国を通らせてください、食物はその時金で買いますから、平和のうちに通らせてくださいと、そういうふうにモーセは申し出ます。主が、戦えって言ってるんですけども、しかしモーセは和平を申し込んでいる。これは一見ですね、なんか矛盾しているかのように見えるんですけども、しかしまずイスラエルの側がですね、悪いことは何もしてないということを表明すること、それは大事です。主はですね、敵を打ち負かし、剣で刺し殺して血を流して、そういう争いを好まれる主ではありません。悪人にも立ち返ってほしいんです。それに申命記のですね、20章の方にも、その町を攻略するときは、まず降伏を進めなさいということが書いてあります。申命記の20章の10節からのところですね、町を攻略しようと、あなたがその町に近づいたときにはまず降伏を進めなさい、降伏に同意して門を開くなら、その中にいる民は皆あなたのために苦役に服して働かなければならない。もしあなたに降伏せず戦おうとするなら、これを包囲しなさい。あなたの神主がそれをあなたの手に渡されたなら、その町の男は皆剣の刃で打ちなさい。しかし女子供家畜、また町の中にあるすべてのもの、そのすべての略奪物を戦利品として取ってよい。あなたの神主があなたに与えられた敵からの略奪物をあなたは利用することができる。非常に遠く離れていて次に示す国々の町でない町々に対しては、全てこのようにしなければならないと、この命令は、遠く離れた町を攻略する場合の、その手順、まずその時は降伏をまず進める、で それに同意しない場合は、それと戦って、それで、男は全部殺す、そういうふうに、ここで記されております。このヘシボンという地は、ヨルダン川のこちら側の町、主は、特にここではカナンの地、ヨルダン川の向こう側の地を、これから与えるということ でそれで、その前哨戦の戦いですね、ですから、約束の地でない扱いがなされているのだと思われます。とにかくこのヘシュボン、これをですね、まず攻め落とすにあたってモーセは和平を申し込んだんですけども、しかしこのヘシュボンの王は、やはりと言いますか、かたくなになって強気になってイスラエルを通らせません。でこれは当然ですね、主がもうこのヘシュボン、このエモリ人の、国を、滅ぼされるともう定めておられたからです。アブラハムの時代、まだアブラハムの時代はエモリ人の悪がまだ満ちていないからっていうふうに主はおっしゃいました。その当時はまだですね、エモリ人を滅ぼすにはまだ、その悪が満ち満ちていないですね、まだ憐れみが注がれていたんです。このエモリ人はなぜ固くないされたか、もうアブラハムの時代からこの申命記の時代、もう400年以上は経っております。 5、600年ぐらいは経ってるでしょうね。それほどの長い間も主の憐れみの期間、ずっと心をですね、改めず、相変わらずずっと悪いことを積み重ねてきたから、ですからもうこの新明期の時代にはその悪が手に達して、もうその憐れみの計りは尽きてしまった。ですから主はあえてこのヘシロンとその王シホン、これを堅くなにして強気にして、そしてイスラエルに滅ぼせさせるに任せられたわけですね。主はそういうことをされます。あのエジプトのパロもそうでしたね。エジプトのパロも堅くなにされました。主は御心のままに、そういう滅ぼされるべき人の心を堅くなにされます。ローマの9章を開きたいと思います。ローマの9章の17節からちょっとお読みします。ローマの9章17節から。聖書はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに堅くなにされるのです。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。アメン。神様はですね、確かにパロの心を堅くなにされました。またこのヘシボンのこのエモリ人の心を堅くなにしました。それは神がこのエジプトやまたエモリ人を通してイスラエルの神主の皆をですね、高く上げるためです。それで、人は当然それに対して、じゃあ一体誰が神に逆らうことができるだろうか、そういう、疑問が湧き起こってくるんですけども、しかしそれに対する、パウロの、その答えは、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたんですかと、なぜ言えるか、神がですね、主権者であって、そして私たちにはそれに対してとやかく言う権利がないというのが、パウロの答えです。ただですね、主はその怒りを示して滅ぼされるべき怒りの器さえも豊かな寛容を持ってですね、忍耐しておられたんです。エジプトのパロ、その、神様は欲しいままにエジプトのパロを勝手に、怒りの器として作って、それで、滅ぼされるようにエジプトを仕組んだのか、そ その前に私たちの目を留めるべきですね。エジプトはその前、イスラエルを400年間ずっと何をしてきたか。イスラエルはエジプトに対して良いことをしてきました。国を栄えさせました。世界の超大国にヨセフの時代にしました。なのにエジプトはそのイスラエルに対してなぶって奴隷にしてこき使って400年ずっと苦しめて、挙句の果てにはイスラエルの男の子が生まれたらナイル川に投げ込むという、ね、それをずっと400年もしてきたんですね。エジプトの方がはるかに、ね、固くなになる前に何をしてきたか。ずっと悪を行ってきた。それで主の憐れみの時間はもう400年という時間を過ぎて、でそれでついにですね、エジプトを裁くために怒りの器としてパロを立て、そして御心のままに固くなりされたんですね。このヘシュボンも同じですね。ヘシュボンの王エモリ人シホンという怒りの器を立てたのは、エモリ人がアブラハムの時代からずっと悪を、ね、天に届くまでの悪をずっとしてきたんですね。100年目、200年目、300年もずっと心を、ね、改めず悪から立ち返ることをしなかった。でそれで主はもう御心のままにヘシモンを固くなにされて、でそれでイスラエルのためにまた神様のその栄光を表すために、まあ、怒りの器として立てたわけです。ただ忘れてはならないのは、神はずっとその間忍耐してこられたんですね。神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうかとパウロは言っています。豊かな寛容を持って忍耐しておられたんです。だから神様がなさることについて私たちは何もとやかく言うことはできない。本当に神様はですね、義の義なるお方、真実で正しいお方、公平なお方なんです。だから私たちは神様に言い逆らうことをそんな権利はない。だからパウロは、人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか、そういうふうに言われたわけですね。そしてなおかつ神様は憐れみの器を通してですね、その豊かな神様の栄光を知らせてくださるために全てのことを段取りをしておられたんです。ローマの9章24節を見ますと、神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。アーメン。私たちは神様から召し出された憐れみの器です。私たちは神様の栄光を見るんです。あくまで固くなに悪を続けてきた者たち、ね、エジプトやまたヘシボンやそのエモリ人、それらのその富がイスラエルに渡ったように、私たちもですね、主に対して義を行い続けるのであれば、主に従順服従するのであれば、その悪しき者たちが滅ぼされるとき、彼らの蓄えたものが、ね、私たちのものとなり、そして主の栄光を表す器として私たちはますます主にあって栄えていくんです。まあ、ただしそれは私たちが主に従い通していればの話です。私たちがあくまで主にあっての憐れみの器として歩むのであれば、主は私たちを憐れんで私たちに幸いを読みさせてくださいます。このヘシボンの王シホンは固くなになって強気になって、それでイスラエルに牙を向きました。イスラエルはその時、ね、初めの戦いにおいては、まあ、恐れもあったかもしれませんが、しかし主が叩かれたんです。戦われました。イスラエルがこの、ね、ヘシボンの国を攻め落としていくうちに、その私たちよりも強い町は一つもなかったとモーセは36節で述懐しております。敵が牙を向いて怒って強気になって自分たちに向かって戦いを仕掛けてくるとしても、 主はですね、行けと言われている道にもし立ちふさがっているのであれば、その敵は倒されるべき敵です。そして私たちは分取るべき相手です。この時モーセたちは、ね、町のこの男女子供を全て整列して、一人の生存者も残しませんでした。整列するということ、これはですね、とても重要なキーワードです。整列、滅ぼすべきものは滅ぼし尽くさなくてはならないんです。これは容赦してはならない。で、私たちのうちにですね、滅ぼし尽くすべきものがあったら、それはですね、ちょっとでも握りしめて残しておいてはならないんです。ヨシュア記においてエリコの町は勝利して全部整列した。で、その次の小さな町、愛の町については、ね、整列し尽くさないものがおりました、ね、その滅ぼすべきものを惜しんで、それを自分のところに抱えたアカンですね、彼自身が聖絶のものとされて滅びました。現代の私たちも肉のうちにある何か汚れ、あるいは昔のその昔ながらの滅ぼし尽くすべき習慣とか、そういった性質は主にあって滅ぼし尽くすべきなんです。私たちは清められて、そして清くなって主にあって歩んでいく上でですね、滅ぼすべきものを抱えていたら、それが妨げとなって苦い根っことなって、それが残り、そして自分ばかりでなく周りの人たちさえも汚すことになってしまいます。ヘブル書の12章の14節からお読みします。ヘブル人への手紙の12章14節からです。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。ここに書いてあります通り、私たちはまず清められることを追い求めるべきです。清くなければ誰も死を見ることができないとここに書いてありますし、またマタイの三条水訓でも、ね、清くな心の清いものは幸いです、神を見るから書いてありました。私たちですから、まず清められることを追い求めるべきであり、そして私たちのうちにですね、俗悪なそれ肉欲、それを、ね、不貧困とか、あるいは一杯の食物と引き換えに聖なるものを売り渡すような、そういったものを握りしめていてはならないんです。握りしめていると、それが苦い根を苦い根っことなって残り、それが芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように、ね、この15節に書いてある通りです。エサウはその不貧困に、その俗悪さをやめませんでした。一杯の食物で聖なる長男の権利を売ったりして、でそれでずっとそれをやめなかったから、だからいざですね、もう目盛りが尽きて祝福を相続したいと思っても退けられてしまいました。涙を流して求めたんですが、もう遅かったんです。心を変えてもらう余地は 彼にはありませんでした。ですから私たちは余地があるうちにですね、心を改めて悔い改めるべきなんです。エジプトは期限切れでした。ヘシボンも期限切れ、エサウも期限切れになってしまいました。私たちは憐れみが示されているうちに、私たちのうちのこの俗悪さ、それを取り除くべきです。聖絶するべきは聖絶するべきなんです。容赦してはならないです。私たちのうちのこの死を怒らせるような性質、それはたとえ良いものだと思ったとしてもですね、それはダメなんです。サウル王はですね、聖絶するべきものをなんか良いものであるかのように見て、それを主への捧げ物だって言って言い訳しましたが、しかし主はそんな捧げ物は受け取りません。主が喜ばれるのは聞き従う心です。主の御声に聞き従うこと、それはお羊の脂肪に勝ります。主に聞き従わないこと、それは占いの罪であり偶像崇拝の罪です。ですから私たちのうちに滅ぼし尽くすべきものは滅ぼし尽くして、そして主に仕える、清められることを追い求めるべきです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るから、私たちが主の御業を見る、見たいのであれば心を清くし、また滅ぼすべきものはしっかりと滅ぼすべきです。そのように清められていけば、清められていくほど私たちは主の働かれる御業をですね、ますます見ることができ、ますますそれが本当に主の御業が生き生きと働いているのを、ね、清められば清められるほどそう見ることができます。どうか皆さんは皆さんの力、滅ぼし尽くすべきものは滅ぼして、ますます清められることを追い求めて、ますます主を見、主が生き生きと働いておられることをますます見て体験していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この今日の箇所、ヘシボンの王シホンは心を堅くなにしてモーセたちにイスラエルに敵対し、そうして滅ぼされました。このエモリ人は遠い昔からずっと主の憐れみにより滅ぼされるということがなかったのをいいことに、悪に悪を重ね悔い改めることをしませんでした。エジプトも同じでした。エサウも同じでした。それで期限が尽き、主の憐れみが尽きてしまいました。主よ、どうか私たちはそのようなことのないように、私たちのうちの滅ぼすべきものはしっかりと滅ぼし尽くす私たちでありますように、それを抱え持っているのであれば、何年教会に通おうとも、何年体だけ礼拝に通おうとも、それを大切に握りしめている限りは聖絶のものとして世のものと何ら変わりません。主よ、私たちは本当に手放すべきものはすぐに手放す私たちでありますように、そして清められることを求め、ますます清められて、ますます神を見るようになり、主のその手の技を、主の素晴らしさ、主の麗しさ、それをますます見て、もっと主を好きになり、もっと御言葉に病みつきになり、ますます清められる循環を私たちのうちに根付かせてください。そしてますます幸いと祝福を得ていく生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。